先生、医薬分業という、まあ、最近は常識的な流れのようですけども、その仕組みとメリット、どういったところにあるんでしょうか。
はい、医師がですね、処方箋を発行して薬局の薬剤師が調剤を行う仕組みを医薬分業と言っています。これは医師と薬剤師がそれぞれ独立した専門的な立場からより安全で効果的な医療を提供するための仕組みになっています。薬剤師は薬の専門家としての視点で医師の処方箋の内容を確認して患者さんの医薬品使用を総合的に管理をすることができるということでメリットがあります。そして医薬分業の主なメリットなんですが、複数の医療機関から処方箋をもらった場合でも一箇所の薬局で調剤を受けることで飲み合わせの悪い薬が出されていないか、同じような薬が重複して出されていないかなどをチェックし安全に使用することができます。また処方箋が発行されることで患者さんご自身が処方の内容を知ることができるとともに、薬剤師により情報提供や服薬指導が行われ、医薬品をより安全適切に使用することができると思います。
はい、最終ガードの場所という感じもするんですが、お医者様の段階、診察の段階で言えなかったことが、または忘れていたことが薬剤師さんの前でふっと思い出して、実はこの薬も飲んでいますなんていう時に再確認をしていただいたりという場面というのはよく出くわすことがありますけれども、ダブルのチェックとでも言いましょうか、大きな役割を担ってますね。
そうですね、はい、
先生、お薬手帳のお話が出ていましたが、上手な活用法というのはあるんでしょうか。
はい、基本的にはですね、毎回ですね、病院とか医院とか薬局に行った時にはですね、必ずそのお薬手帳を見せていただきたいと思います。それから先ほどもありましたけども、市販のお薬を買った場合とか、それから日常よく使用しているサプリメント、健康食品の名前も記録しておいて、それを渡していただければと思います。それから、お薬で副作用が出たことがあった場合にですね、お薬を服用して気になったことがある方は、そのことも記録しておいた方がいいと思います。それからメモとして使うということもありますので、お薬についてわからないこと、困ったことを、記録しておくということも大事だと思います。通院時はもちろんなんですが、外出や、それから旅行の時もですね、持ち歩くようにしていただきたいと思います。さっきの震災の時にですね、お薬手帳をですね、持っている、患者さんがいち早くですね、きちんとしたお薬をですね、提供されているという話もありますので、お薬手帳を絶えず持つということが非常に大きなメリットがあると思います。
そうですね、血圧の薬一つとってもたくさんの種類があって、で震災時には血圧の薬を飲んでいますというだけでは、ああこの色じゃなかった、これじゃなかったみたいなことで戸惑いもかなりあったようなんですが、
はい、
ご自身の薬の種類、名前を管理できていれば正しく処方してもらえる、
ね、はい、
ということですね。さあ、それでは先生、お薬についてのあれこれを伺っていきたいと思います。
はい、
薬の正しい保管の仕方というのはありますか。
まずですね、薬の正しい保管の仕方なんですが、子どもの手の届かないところに保管をしていただきたいと思います。実はですね、子どもの誤飲事故のうち、医薬品、医薬部外品によるものが実は、約 15% に、上ると報告をされているんですね。ですので、子どもが手の届くところにありますと、このような、事故が起きるということになりますので、ぜひ避けていただければと思います。
はい、
それから一般的な、薬の保管なんですが、湿気とか日光とか高温を避けて保管をしていただきたいと思います。お薬はですね、湿気や光、熱によって影響を受けやすいので、保管には注意が必要になります。容器の蓋や栓をですね、固く閉めて直接日光が当たらないような、そして暖房器具などから離れた場所で保管をしていただきたいと思います。それから冷蔵庫で保存するように指示をされたようなお薬、例えばインスリンのようなものはですね、凍らせないようにして注意しながら保存するということが必要になります。
はい、 次の質問はもうこれまでのお話の中で答えは見えているような気がするんですが、症状が治って余った薬はどうしたらいいんでしょうか。
はい、基本的にはですね、先ほどもお話をしましたけども、処方箋のお薬というのは、患者さんのための、今の状況を反映したようなお薬になりますので、基本的には指示通りきちんと飲むというのが大前提になりますので、基本的には余ることはないと思います。まあ、しかしながら、そのお薬が余ってしまうようなことがありますので、まあ、その場合は大変もったいないと思いますが、処分をするということをお勧めいたします。ただ慢性的な、疾患でお薬を飲み忘れて残るということがあると思いますが、その場合はですね、残ったお薬を医師のところにお持ちいただいて、このくらいの薬が残っていますので、足りない分だけを調剤してくださいと、処方してくださいと、お話になってですね、見ることも大事だと思います。
はい、そして高齢者だけではなく忙しい皆さんにとっても、毎日飲む薬、あれ昼飲んだかなとかね、先生忘れがちになる時があるんですが、飲み忘れを防ぐ工夫方法というのは何かアドバイスありませんか。
そうですね、よくやっているのが、服薬カレンダーというのがありまして、そのカレンダーにお薬をつけておいて、順番にですね、朝昼夕順番に飲んでいくというような方法もありますし、それからあとはピルケースとかピルボックスというのがありまして、そこに1週間分とかその朝昼晩のお薬を分けておいて、それを飲んでいくということがあります。それからそれも非常にやりづらいという患者さんがいらっしゃれば、見たことがあるかもしれませんが、一方化というお薬がありまして、分包紙の中に包装から外れたようなお薬をですね、中に一つに袋の中にまとめてしまって、飲みやすくするという方法もあります。
はい、工藤先生、
はい、
ジェネリック医薬品というのはどういうことなんですか。
はい、ジェネリック医薬品というのはですね、日本では後発薬品と呼ばれていますが、先発医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーから発売される、先発薬品と同じ成分を使ったお薬になります。こちらこのお薬はですね、どちらも医師に処方してもらう薬で、厚生労働大臣が承認しているものになります。
全く同じものなんですか。
そうですね、基本的には同じ成分が同じ量含まれておりますので、基本的には効能効果は変わらないということになっています。
ではなぜジェネリックは安いんですか。
はい、いわゆる先発薬品と呼ばれるものは、臨床試験というものを行っております。最初に医薬品の種というようなものを見つけて、それを動物実験を行って、効果があることを確認して、その後、実は人に対して、臨床試験という、これを治験というんですが、そういう研究を行って薬の効果を確認して、非常に長い時間をかけて、医薬品として作っているんですね。で、その医薬品を、ジェネリックは、その成分だけを使って医薬品にしますので、当然その開発コストが安いということになりますので、その分、安く提供することができるということになります。
先生、かつてよくコマーシャルなどでも見ていましたが、はい、ジェネリックでお願いしますというこの希望というのはしていいものかどうか、またどの段階でその希望をすればいいものかなんですが、いかがでしょう。
はい、ジェネリックはですね、国が推進しているものになりますので、お医者さんとか、薬剤師に相談していただければ、そこでですね、ジェネリックに変更することも可能です。一番簡単なものはですね、医師に相談をしてもらって、私ジェネリックにしたいという話をしてもらっても結構ですし、それからあと調剤薬局に処方箋が行った時にですね、そこでジェネリックを希望するということをお伝えしてもよろしいと思います。
はい。